ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第79回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。
今回は、まずはお礼から。
バックスペース FM、第120回で、ゆくもばについて軽くご紹介をいただきました。また、少し前にツイッターで、松尾光也さんにゆくもばをご紹介いただき、お聞きいただいている方が少し増えたみたいです。
中の人は、バックスペース FM の熱心なリスナーで、イエルプを始めたりとか、結構影響を受けてますね。最近は、毎日のように B サイドが更新されていたり、とても熱いです。
先週はたまたま、出張で移動が多かったので、運転中に聞くことができて、エピソードを消化することができましたね。
ご紹介をいただきました松尾さん、そしてドリキンさん、ゆかさん、本当にありがとうございます。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
目指せ、中の人のゲスト出演。
欲張りすぎだろ。
それでは、今回のニュースです。
シャープは、SIM ロックフリーのアンドロイドスマートフォン、アクオス、SH-M02 を発表しました。SH-M02 は、MVNO 事業者を通じて提供されるとのことで、5インチ、HD 解像度の液晶ディスプレイを搭載、画面の上と左右の枠を切り詰めた。驚愕縁デザインを採用。 CPU はクアルコムのスナップドラゴン MSM8926 1.2GHz のクアッドコア、メモリーは 2GB、 ストレージは 16GB、 NTT ドコモのクアッドバンド LTE に対応、ヨルテ通話にも対応。本体はキャップレス防水、ブライトキープやエモパーライトといったシャープ独自の機能も多数搭載されます。
SH-M02 は、NTT ドコモの2015年夏モデル、アクオスエガー、SH-04G がベースになっているとのことです。またこのモデルは、NTT レゾナントが提供している、VOO のスマホの第4弾、VOO-04 として、NTT コミュニケーションズの OCN モバイル1をバンドルして供給されます。VOO-04 では、標準カラーのホワイトに加え、オリジナルのブーレットを設定、標準カラーは11月上旬から発売が開始されますが、ブーレットは12月上旬以降に発売とのことです。ベースモデルになった、アクオスエガーは、もともと低価格で提供することを目的としたスマートフォンでしたから、SIM ロックフリーのミドルレンジモデルとして供給するには、うってつけなのかもしれないですね。
セブンイレブンジャパンと、販促事業を展開している CDG は、CDG が企画していたエヴァンゲリオンスマートフォンを、セブンイレブン限定で販売することを明らかにしました。 11月2日10時1分から受付を開始、先着3万台の限定販売になるとのことです。全国のセブンイレブンの店頭レジで注文を受け付け、代金は注文時、現金一括またはクレジットカードで支払い、受け取りは配送になります。先着5000台は12月下旬に出荷、残りの2万5000台は2016年4月下旬に出荷されるとのことですが、これは製造上の都合であるとのこと、注文時に何番目かを確認できるとのことです。端末のベースになるのは、シャープの SIM ロックフリースマートフォン、SH-M02、外観とソフトウェアを除く基本スペックは共通です。価格は事前に明らかになっている通り、7万8000円。外観のデザインは、エヴァンゲリオン初号機をモチーフにしており、背面パネルはメタリック塗装のグラデーションと一部にホログラムを施した特殊加工。専用のケースも付属します。内蔵コンテンツでは、書き下ろしを含む壁紙や新収録を含む音声、オリジナルデザインのウィジェットなどを搭載しており、毎日0時に新しい壁紙が追加される専用アプリも搭載されます。なお、端末の型番は SH-M02 エヴァ20となります。
かつて NTT ドコモから販売されたエヴァンゲリオンとコラボレーションをした携帯電話は、劇場作品ともタイアップしており、初代のフィーチャーフォンタイプは実際に劇中でも使用されていました。製品自体もネルフの環球品であるという演出が施されており、コレクターズアイテムとしても非常に出来が良かったと思います。もっともスマートフォンに関しては、ベースモデルである SH-06B の出来があまり良いとは言えなかったため、少し残念な感じはあったんですが。しかし今回のものは、ファンの意見を取り入れて開発した、とのことですが、ドコモから発売されたものを知っていると、これじゃない感に溢れた仕上がりで、大変残念な気持ちにさせられました。
中の人もオフィシャルサポーターに登録してアンケートに回答していましたが、こうなることは全く望んでいませんでしたね。ファンの意見を取り入れたとは言いますが、アンケートの回数も多かったとは言えず、ある程度決まった路線の中で投票をさせていたという印象が非常に強いものでした。
コレクターズアイテムとしても、ファンアイテムとしても、クオリティが低すぎるように思います。ファンとしては、時間がかかってもいいから、いいものを出してほしいというのが本音だと思います。本当に良いと思うものであれば、8万円くらいする端末でも、惜しいとは思わないでしょう。実際、比較が明らかになった時点で、その点を危惧する声が多かったように思いますが、恐れていた通りの結果になったという印象は否めません。
3万台という限定数はかなり強気であると思います。ドコモのエヴァ携帯も結構な数を出していましたが、最終的に流通在庫がなくなるまでにかなり時間がかかった上、転売ヤーによって転売目的で確保されたものも多く、未だに新品未使用の品が法外な値段でオークションに出品されています。どうせ今回も転売ヤーがこぞって買ってオークションに流れるんでしょう。転売ヤー、すべし、
おい、やめろ。
日本エーサーは、Android 搭載の SIM ロックフリースマートフォン、エーサーリキッド Z530 を11月13日に発売することを明らかにしました。リキッド Z530 は、カメラ機能やオーディオ機能に注力したスマートフォンで、フロント、 リア友に800万画素カメラを装備、音声でセルフィーというと、フロントカメラに切り替わる機能や、暗い場所でも鮮やかな撮影が可能という、バッチリモードも搭載されています。3D サウンドや重低音を表現する、DTS スタジオサウンド技術が用いられており、ハイレゾ音源にも対応していますが、利用時には USB 接続の DAC が必要とのこと。ディスプレイは5インチ、1280×720 ピクセルの IPS 液晶、CPU はメディアテックの MT6735、1.3GHz のクワッドコア、メモリーは 2GB、ストレージは 16GB。
ウィキッド
それがやりたいためだけに、このネタを選びましたね。
ごめんなさい。ウィキッド
スネーク、じゃない。で、何をやらせるんですか？
それはともかく、日本エーサーは、Z530 で、日本市場への本格参入を宣言しました。今後はゲーミングスマートフォンやタブレット、Windows 10モバイル搭載のスマートフォンについても、投入を検討するとのことです。ウィキッド Z530 は、これまでに限定的に投入されていたロースペックモデルとは異なり、ハイエンドではないものの、いろいろと面白そうな機能を搭載しています。ちょうど、LTE バンド19、800MHz 帯に対応した端末が必要だったので、中の人はつい予約を入れてしまいました。ずいぶん前、最初のエーサーリキッド、リキッド A1 を購入したことがあり、エーサーリキッドには比較的いい印象を持っているので、到着が楽しみです。
ヨドバシカメラで予約をしたら、その直後、NTTX ストアの方が安かったという変なオチがいきなりついてましたけど。
溜まってたポイントの還元とか、戻ってくるポイントとか、もろもろ考えたら得になってるはずだから、いいんだよ。
なんか、いろいろと惑わされてますね。
今回のニュースは、以上です。端末関連に偏っちゃいましたね。
そういえば、F04G の代替機の、ギャラクシーはどんな感じなんでしょう。
前回の配信で、ギャラクシー S3 と言ってたけど、あの後よく見たら、ギャラクシー S3α だと気がついたんだよね。
CPU をスナップドラゴンから、サムスンのエクシノスに戻したモデルですね。
操作性がいまいち馴染めないのは相変わらずなんだけど、慣れてきたのもあって、結構評価は上がってきている感じです。ギャラクシーが採用している有機 EL ディスプレイ、スーパーアモレットディスプレイは、初期のモデルと比較しても、明らかに屋外での視認性が向上していると思います。また、有機 EL ディスプレイの長所で、動きが速い映像への追従が良くて、液晶ディスプレイだと残像が残ってしまうような動画でも、すごくクリアに見ることができました。
カメラ性能も悪くないようなので、中の人の使い方には、意外に合っているのかもしれないですね。
これまで、なんだかんだでギャラクシーのスマートフォンを買うことがなかったので、1台くらいは買ってみてもいいかな、と改めて思いました。
ギャラクシー S4 や、ギャラクシー S5 アクティブの中古が安く売っていたら、確保してしまうかもしれませんね。
そうは言いつつ、富士通のアローズ M02 とか、法人向けアローズとかが気になってるんで、有機 EL ディスプレイが目当てだったら、そっちに行くこともできるから、まだ迷ってはいるんだけど。
優柔不断というか、浮気性というか。
ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からの、ご意見など、コメントをお待ちしています。コメントを送る方法はいくつか用意していますので、使いやすい方法をご利用ください。
iTunes、ポッドキャストアプリからのカスタマーレビューの投稿、配信ブログ、あるいは告知用ブログへのコメントの投稿、ブログに設置しているメールフォームから、中の人へメール送信、Twitter の公式アカウント、Facebook ページへのコメントなど、複数用意しています。ブログ、Twitter、Facebook ページは、番組名でググったら出てきますので、探してみてくださいね。
Twitter アカウントは、@yukumoba へ、フォローしていただいたり、ハッシュタグ、シャープ、yukumoba でつぶやいていただけると嬉しいです。アプリ、ツイトピの、みんなにときに、ゆくもばのハッシュタグやキーワードを登録したものを共有したので、よろしければご利用ください。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんの、お耳にかかれますように。この番組は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は、中の人。声は、
佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。